はい、というわけでして、僕は定かや見た後に、
うん、
せっかく早起きして映画館来たから、
うん、
定かや終わってもうまだ昼前という、
そう、
まだ10時台っていう。
じゃあ一緒にシェイキーズ行こうぜって。
いや、まだお昼にもなってない。
もう
せやから見ちゃうか、もう一本って。
おお、
え、見ちゃえ日産。
欲が出てきたわけですよ。
うん、豚さんの悪い癖よ。
じゃあ、あの、クリーピーっていう黒沢監督。
あ、偽りの隣人。
そう。あれも僕、ムビチケ買ってたから。
うん。
これ見て、あの、白石監督、黒沢監督っていう、こう、コンボ定食も熱いなって。
うん、白石対黒沢や。
そう。白&黒ですよ。
おー。お
ー、
もう白黒つけようぜって、この際、同時に公開してるわけやし。
白と黒のエクスタシー。
そう、どっちが面白いかもう決着つけようぜって。
うん。
って思うんだけど、まあそれはやめにして。
やめたんかいな。
あ、劇場がちょっと遠かったのでめんどくさくなっちゃって。で、同じ劇場でやってるってなったら、テンクローバーフィールドレーンっていう。
うん。
これも実はちょい前に公開が始まってまして、
うん、
実はちょっと気になってたんですよ。
いや、ちょっと気になるよね。
うん。
だってクローバーフィールドもう気になる終わりだったもんね。
続編です。
クローバーフィールドってあったじゃん、破壊者。
うん。
クローバーフィールド破壊者ってあの POV で、
うん、
主観映像の手ブレカメラのやつで、あのゴジラ的な怪獣を撮っていくっていう恐怖映画やったじゃないですか。
はい、
変なモンスターが襲ってきたりとかして人が残酷に死んだりとか、
はい、
で低予算ですごい面白かったって。でテンクローバーフィールドレーンって同じ名前ついてるし、
うん、
作ってる人も同じやから、じゃあ続編なんかなと、
ね、思いますよね。
僕思ってました。
で予告編見る限りは、僕の情報としてはポスターと予告編しかないんですよ。
うん。
で、予告編って毎回見せられたんですよ。テンクローバーフィールドレーンの予告編。
おー。
なんかあの、シェルターみたいなとこにこもって人類を滅亡したって言って。
うん。
開けるなみたいなことを。
うん。
で、奴らは様々なフォームで襲ってくるって。
そうそうそう、書いてた。どういうことってフォームって。
ツーシームとか、シンカーとか。
野球や。
野球のフォームね。それ怖いですね。さまざまな一本足打法とか。
うん。
あ、ストライク。
なんかわからんけどめっちゃいろんなフォームで襲ってくるやついるな。
襲ってくるやつがいる。なんでめっちゃ面白いそれ。
そう、それもう普通に怖いですね。
怖いね。
うわー、いっぱい知ってはるわーって狂気を感じますね。
うん。
ではなくて、いや、ではないかどうかすら分かんないわけですよ。
ああ、そっか。
映画の説明ってないんですよ、テンクローバーフィールドレーンの。
うん。
あの、クローバーフィールドの続きかどうかすらも説明なくて、とにかく奴らは様々なフォームで襲ってくるっていう、奴らとは何ぞやっていうすらないし、フォームが、その、相沢君が言ってるより、野球のフォームでないっていう確証すらないわけですよ。
あ、じゃあ可能性あるわけね。
で、豚さんが続編として見に行ったん？
いや、もうそれもわからへんけど、でも、
名前が一緒。
まあ、名前が一緒し、作ってる人も一緒やから。
まがいものとして見た。
いや、まがいものなわけないじゃないですか。同じ人が作ってんねやから。そやから、一応続編やろうと。
あ、
うん。最近2とかつけないみたいなの多いじゃないですか。
うん、
そうだね。
なんかまあまあまあ、一応続編っぽい感じとして、前のクローバーフィールド面白かったから、
うん、
しかも予告編が、すでにもう何の映画かわからないっていうのが一番ゾクゾクするじゃないですか。
うん。
わかってることは恐怖映画やろうと。で、SF はあるやろうと。SF 的な世界でしょうと。人類が滅亡したとかって言ってるんやから。
うん。
じゃあもういいやんと。もうそれだけで見たいから見ようと思ってて見に行ったんですよ。
うん。
はい。
あの、物語は。
うん。
主人公のヒロイン、
はい、
ヒロインが事故を起こします。
うん。
で誰もいない田舎道でね、
うん、
で気がついたらわけわからへん地下室みたいなところに寝かされてまして、 手錠で繋がれてるんですよ。
お
ー。で、そこには大柄がいて、
うん、
一人の。あの、お前俺が助けたんだって言うんですよ。
うん。
なんなことって。で、もう一人、その地下室には男性がいて、
うん。
で、こいつも俺が助けたって。
うん。助けまくりやな。
うん。
偉いね。
そこは、ヒロインと男性と大柄の三人だけがいるシェルターやったんですよ。
うん。
で、大柄が言うには、もう世界滅亡したんやって。
うん。
外に出たら、毒ガスで死ぬぞって。
ひどない。
だから出るなって、もうここで暮らせと。
うん。
でも主人公は、そんなこと信用できないんですよ、まあ、言われたって。
まあね、急にね。
こっちもさっきまであの、車で走ってたのに、全人類死んでて、もう外出たら死ぬとかって言われてもやってられないんですよって。
うん。
でもね、
でも確かに携帯とかも圏外やし、
うん。
わかる情報はあの、シェルターから外の何もない畑を見るだけなんですよ。
それだけじゃんね。
でも外出たら、もう助からないからここにいろと。どうするっていう、あの、愛蔵くんならば。
まあ、一応話は聞いとくかな。
でも話聞いてもただ話だけなんですよ、もうひたすら。奴らが襲ってきたって。で、人類はほとんど、
しょうがないのか。
ほとんど死んだって。
うん。
で、外に行ったら、あの、毒ガスとかがあって、もう大気が汚染されてるから、ここはあの空気清浄機があるので、耐えてるけど、で、ここで、どれだけかかるか分からんけど、ここで暮らした方がいいって。
うん。まあじゃあ、あれだね。まず手錠を外してくれよって話だね。
で、手錠はまあ、ほどなく外れるんですけど。
あ、そうなの？
はい。で、3人で暮らそうって。
いや、そうか。
でも、
なんで
大金言ってることが嘘だったら、
そうだよね。
もう一人の男は意識あるの？
もう一人の男も、もう一人の男は、俺はとんでもないものを見たと。
うん。
で、ここのシェルターを作るときに雇われてシェルターを作ってた、その作業員なんやと。
はあ。
で、シェルターのことを思い出して、なんとか入れてくれって言って、ギリギリで入ることができたって。
うん。
大柄はこいつを入れるつもりなかったけど、もう仕方ないから入れたったって。で、俺は前からあの、奴らが襲ってくるの知ってたんだって。
うん。
だから準備してた。
謎が残るさ、めっちゃ。
うん。
ねえ。アメリカなんかだったらそういうシェルター作ってる人いるじゃん、よくね。
いるじゃないですか、あの。
ミリシアとかの人とかね。
ノアの箱舟的な発想の人は結構いるじゃないですか。
うん、いるいる。
なんか地球滅亡があるんじゃないかっていう、こう、うん、なんか予想しちゃって。だから
シェルター作って飯貯めて、そうそう、銃いっぱい持っててみたいなね。
そう、飯とかめっちゃ貯めてるんですよ。
うん、
シェルターに。だからここで1年とか2年とか暮らせるんだ、みたいな。でもね、その親父の言ってることが、いわゆるその愛族が言ってるような、
うん、
なんかね、被害妄想を受けてて、地球滅亡妄想でやってるおっさんに見えないこともないわけですよ。
うん、
ちょっとやっぱり態度もおかしいし、
うん、
言うてることも時折この人狂ってんじゃないのかっていうような暴力的な面もあるし。で、銃持ってるし。
ああ、まあ当然持ってるわな、そういう人はな。
うん、
どうしたらいいだろうな。
でも外行ったら死ぬって言われてるから確かめるってもし、ほんまやったら死ぬしかないしっていう。
そうよね。
でもどことも通信できないし、あの無線もほら、見てみろって繋がらないだろうって言うけど、ほんまに繋がらないかどうかっていうのは、無線に詳しくないからわかんないわけですよ。
うん、うん、そいつの差し加減だもんね、
うん。で、昔娘がいたって言って、娘は、あの、こうやってシェルター作ってる俺、愛想つかして、嫁とどっかに行ったとかって言うわけですよ。
うん。
で、これ娘の着てたシャツだから、あの、お前着替えに来たらええとかって渡されるんですけど、
うん、
その娘っていうのがどんなやつだったのかとかっていうのもいまいちよくわからないんですよ。なんか謎がありそうな感じはあるわけですよ。
うん。
どうするんでしょうっていう、こういう、もう、完全に。
この状況で。
世界と切り離された状態ですよね。困りますよね、このシチュエーション。
だなぁ。
外に出ようとしたらもうめっちゃ止めるわけで、やめろって開けるなって。
うん。
死ぬぞって。どうしましょうという。むちゃくちゃ困ったシチュエーションに追い込まれたヒロインの話。
どうしよう。
ここまでやったらクローバーフィールドのつながりとかってわからないですよね。
うん、
続きなのかどうなのか。とりあえず始まってしばらくっていうのは、その前作のクローバーフィールドの話とか一切出てこないですし。
うん。
これがどういう位置づけなのかなっていうのは、見終わった僕もわからないんですよ。
え、見終わってもわかんないの？
見終わっても別に、そのクローバーフィールド破壊者と、ストーリー上のつながりはなさそう。
世界観的なつながりが。
はわからない。それは同じ世界だって言われたら、ここにもあの怪獣がいたことがあるって言われたらそうなんかなとは思うけど、
うん、
ストーリーは全く繋がってません。
うん。
ただ、そのシチュエーションに追い込まれたヒロインがめっちゃ頑張るっていう話で、
うん、
あの、一言で言ってみれば女大ハードでしたね。
そんなにタフな話？
あのね、だってこの状況がタフでしょ？
うん。地下室に謎の親父に閉じ込められる。
そうそうそうそう。その後のね、あの、このヒロインがね、もういろんな、いろんなピンチに襲われてたりとか、うん、もうこの状況自体がピンチですよね。
まあそうだね。
そこから脱出するためにあらゆる労力を払うんですけど、
うん、
もう見てる僕が呆れるぐらいタフです。なんなのこの人ってなる。
通気口通ったりするのか。
通気口も通る通る通る大ハードですから。もちろん通気口だって、通気口もまあ細いからいけるやろって言って生かされたりとか、もうね、ありとあらゆるピンチが襲いかかってくるし、もう状況自体もピンチで、この打破する方法って僕らは思いつかんじゃないですか。この姉ちゃん思いつくんですよ、この打破する。
で、外に出るぞって頑張る。
もう、いろんな、ありとあらゆるもうどうにもならなさそうなシチュエーションがこの姉ちゃんに襲いかかってくるんですけど。
うん。
知恵と勇気とタフさで切り抜ける。
じゃあ、
無理でしょって。無理
は一切いらない。
っていうか、この姉ちゃんがだから、リプリーの 3.5 倍ぐらい強いんですよ。
うん。
あの、どんな状況に追い込まれても。
リプリーより 3.5 倍強いって相当強いよ。
うん。
ねえ。
もう女大ハード。
震えが来る。
別にこいつに強い設定とかなかったんですよ。
うん。
映画上。あの、呆れるぐらい、あの、脳みそがうんこになった、なっちゃったんじゃないのかっていうぐらい、なんでそんなタフなんだよって。
うん。
言いたくなるぐらいタフ。あの、なんでそんなに、そんな、いろいろするのって。
じゃあ
何もない閉鎖空間で、
うん、それは安全に外に、
うん、
が危険かどうかを確かめたりもしてくるわけ、その人は。
いや、そんなあの知恵者っていうか、あの追い詰められた時の頭の回転とかはすごいけど、
うん、
基本的に襲いかかってくるさまざまなトラブルに対して、
うん、
ものすごい粘り強さで切り抜けようとする。びっくりする。こんななんか積んでるような状態でも最後は展開しますね、ストーリーが。ガンガン展開していきますね。あの、ただのシェルター内の大柄との共同生活っていう、どうしようもない話なのに。めちゃくちゃアクションしますね、狭い空間で。
で、いろんなフォームで奴らは襲いかかってくるんでしょ。謎が残りまくるんだけど。
残るでしょ？
うん。
でもね、あの、
クローバーフィールドとの関連性はあって。
あの、その二つの謎がありましたやん。
うん。
クローバーフィールドと何か関係あんのっていうのと、
うん。
奴らはいろんなホームで襲ってくるっていうのはどういう意味なんやと、
うん。
見終わった僕は言うんですけど、
うん。
未だに考えてる。
どういうこと？
いや、だからどういう意味やったんやろうっていう。それはどうやったんやろうっていうの未だに考えてる。ただ、あの、姉ちゃんのタフさは多分史上一かもしれん。
史上一のタフな女が出てきた。
はい。
タフなヒーローが。
はい。もう、 ヒーローって言っても、特殊能力って言ってもいいかもしれない。
うん。
あの、この姉ちゃん、ヒーローとして生まれてきたんちゃうかっていうレベルですね。あの、ごく平凡な女性に見えたのに。ごく平凡な、あの、ファッションデザイナーをやってる姉ちゃんとしか思ってなかったのに。
うん。
うん、状況を、あらゆる状況を利用する。
元傭兵。
あらゆる状況を利用するヒーローって、パニッシャーじゃないですか。うん、めっちゃ好きです。絶対、パニッシャーの能力は諦めない。
そう。ほんまにね。
てちゃんどんな武器を使っても、どんな状況でも、諦めないっていう。
諦めないな、強いか。
観客の僕は諦めてるんですよ。
もう出れないよって。
出れないし、あの、こんなん、もうダメでしょって、いう状況が、次々起こるんですけど、
うん、
この姉ちゃんは、呆れたことに諦めないんですよ。嘘でしょってなる。もうやめてってなる。映画長くなるから。ここで死んでってすら思う。もう、ここで死んだら楽になるんやでって。諦めない。あと、大柄映画、この映画。
大柄映画親父がね。
そう。ヒロインをシェルターに閉じ込める親父が、
うん、
まあそういう妄想みたいなことを言う親父に加えて、
うん、
ずっとコフー、コフーって言ってる。
コフーって。
あの大柄っぽいあの、息遣いの荒さがずっと、コフーって。
あの
外はもう滅亡したからね、コフーみたいな。
もう出るなって言ったら。それは狭いところでやれたらたまらんな。
大柄と三、大柄と暮らす閉鎖空間
です、ね。でも、
やばそうな大柄。
でも絶対にありとあらゆる手を使って脱出する女。
そう。
絶対に諦めない。
そう、絶対に諦めない女。
なんなのそれめっちゃ面白そう。
そう、あの、ね、絶対に諦めないタフなヒーローが好きやったら、見るべきなんじゃないこれ。ほんまに。ほんま、こんな頑張るやつ見たことないし。
うん。
おー。
しぶとい。
しぶとい。
はい。なんやろ、あの、あれですね、キャプテンアメリカぐらいの能力はありそうですよね、あの、精神的には。
それ大事だね、精神的に、それぐらい強いっていうのは。
腕力とかの特殊能力はないけど、
うん、
精神的にはキャプテンアメリカに匹敵するんじゃなかろうか。
すごいな。いや、精神は大事ですよ。絶対に諦めないっていうのは、あの、どんな特殊能力よりも最強の可能性があるんで。
なんか、ある意味、あの、デッドプールよりもやばいですね、こいつ。
だって、デッドプールただ不死身なだけでしょ。じゃあ、閉じ込められたら終わりじゃないですか。
そうだね。
だけど、諦めないタフな女っていうのは、もう最強でしょ、それ。
で、オチで、
うん。
あーってなるもん。
あ、落ちで？
いや、やっぱりこいつヒーローやねんなって思う。
ヒーロー、かっこいいの？かっこいいの？
かっこいい、もう最後はもうかっこよくなる。
かっこよくなってしまう。
はい。
ありとあらゆる、奴らありとあらゆる。
もしかしたら、その、あらゆるフォームっていうのはヒロインのことなんかなとかって。
なるほどね。
思っちゃう。いや、ほんまにね、あの、最後の最後までジャンルが読めないですね。サイコスリラーなのか、SF なのか、そのダイハード的アクションなのか。で、もう続編なのかどうかもわからないし、なんかもう、こういう映画楽しいですよね。なんかわからないっていうの。
いや
それは確かにそうだね。でも面白いのね。
面白い。あの、大柄的にももうすごい。
大柄的にもってどういう意味か分からない
けど。いや、だからなんか、怖い大柄が出てくる映画でもそれだけで面白い感あるじゃないですか。
うん。
あの、面白い大柄が出てくる映画も面白いじゃないですか。
うん。
なんか言ってませんでしたっけ前、あの、映画に大柄出てきたらそれだけで何か、こう、おやってなるっていう。
なるほど。
なんかもう、この採点するなら大柄丸、ダイハード丸、女が強いみたいな、なんかこう、いろいろ。
うん、なんかあれだね、あの、デッドプールの時よりも全然あの進め方が、プッシュが強いね。こっち見るわ。
いや、諦めないっていうのは大事なんですよ。
いや、
まあ、デッドプールも別に諦めてたわけじゃなくて、あの、彼女を救い出すのにすっげー執着してましたけどね。
うん、でもなんか進め方が諦め半分だったからダメだ。
あ、こっちが
うん。進める方が諦め
た。あ、でもね、この姉ちゃんの活躍見ながら、うん、僕は何度も心が折れてるんですよ。
ああ。
もういいやんって。
もう諦めようって。
そう。もう楽になろうって。
でもその度に奴はフォームを変えて、立ち上げてくるわけですよ。面白そうじゃん。何それ。
こんな人類がいたんかってなる。人類じゃないのかもね。X メンかもね。
そうか。ミュータントかもしれん。
そう、あの、自分の力に気づいていく話なのかもね。
あ、私、主人公って。
そうそうそうそうそうそうそう。
イコライザーじゃないですか。
そう、イコライザーでも元から、元からナメプというか、余裕やったじゃないですか。しかし、あの、途中から、あの、自分の使命に、目覚めなくてよかったのに、
うん、
自分の主人公としての使命に目覚めちゃうじゃないですか、
うん、
あれでも壮大な虐殺が始まりますよね。
ひどいね。
イコライザー、イコライザーとほんまええ映画やなあれ。
本当にね、あとイコライザーはいいですよ。
あれですよ、その、はい、シェルターとかで閉じ込められたやつとかってさ、
はい、
やっぱりご飯が気になるじゃない。
いや、缶詰とかあのポテチとかいっぱいあるんですよ。
やっぱそうなんだ。
うんうん。もうめっちゃある、ポークとか。めっちゃあって、しかも、うん、食事シーンはめっちゃ多い。うん、シェルターものだけに、あの、大柄がいつも飯作ってくれる。大柄
だ。うまいんだろうね。
でも、絶対に諦めないここで出てやるって。
というか、この大柄信用できると思うってなっていく。
おー、
ちょっとうさんくさい大柄なのね。
いや、もう最初からだから、もう手錠で繋がれた時点で警戒心出てくるじゃないですか。
うん。そこまでしなくてもね。
うん。
そうだよな。
ずーっと大柄は疑わしいんですよ。
うん。
言うたら大柄だけのやつやん、世界滅亡したとか、うん、奴らが襲ってくるとかって。
うん。
で、奴らってなんなのよって。もうロシアとかそんなレベルじゃねえって。
お
ー。もう俺にもなんだかわかんねえが、もう見たことのね、兵器を使って人類を抹殺するのさ、こふって。
うん。
でもシアトルとかそういうでっかい都市はもうあらかたやられたら、こふって。
こふって。
で、次はこういう田舎に人類掃討作戦が始まるはずだって。
うん。
どこの国のやつかも知らねえし、なんかもわかんねえけど、とにかく前から誰かが襲ってくるの分かってんの、こふって。
まあまあまあ、アメリカの人にいそうなやつ、ね。
で、もう一人の兄ちゃんも、
うん、
なんか爆発は見たと。
うん。
だから俺はここ飛び込んだんだけど、で、それは一体なんだ、初めて見るものを説明できるかよって、曖昧なことしか言わないんですよ。だから
もう。それもでも確かにあるよね。
だからひたすら外の状況ってわからないんですよ。どうしようって。まあミステリー映画って、こういうあのフックというか進めんのが楽でいいですよね。最初の状況だけ説明したらミステリーやもんね。
ああ。え、でも最後はあれなの？ある程度そのどうしてそんなになったかとか明かされんの？
最後だからその大柄が言ってたことが本間なのかとか、さまざまなあの大柄が言ってた何かとか自分がなんでこうなったかのかっていうのはどんどん明かされるし。うん、最近のハリウッド映画にありがちな、
うん、
出てきたアイテムは全部使うっていう。わかります、わかります。あの、チラチラっと映ったあれ、もう最後にはこう、ここで使うアイテムやったか、みたいな。
うん、
あれなんでしょうね、あの、こう画面に映ったものは全部回収していくぞ、みたいな。
うんうんうん。フィリップ・K・ディックの小説みたいだね。
あの、ゲームとかで、うん、序盤で拾ったアイテムをなんか使うとこ出てきたら嬉しいですよね。
うん、うん。
あ、ここに使うやつやったんや、みたいな。
捨てられないなと思ったらなんか、
そうそう。
いるんだったんだ、みたいな。
そうそうそうそう。最近のハリウッド映画ってアニメとかのあのディズニーのやつとかも含めて、なんか出てきたやつは全部キーになりますよね。うん、
なるほど。
まあまあ、でも伏線ちゃんと張れてるってことよね。
クローバーフィールドレーンはもう、その点で言ったら、 びっくりするぐらい全部、まあ主人公がタフで周りにあるもん何でも使う性格っていうのも含めても、やっぱり使いまくりますね。出てきたものは。ああ、もう気持ちいいぐらい全部使ったわ、この人って。
見たくなってきた。
うん、俺も見たくなってきた。これぐらいのテンションで進めてよね、映画は。頼むっすよ、
おい。いや。その、作品の内容にもよりますよね、こう。やっぱミステリー強いですよね。
うん。
ミステリーってミステリーやもんね。
ああ、うん。
うん。
確かに。
とか、あの、サスペンスも強いですよね。サスペンスも、この、シチュエーション、例えば、時速80、自分の乗ったバスが時速80キロ以下になったら爆発するっていうのを知ったヒロインとヒーローはどうするって。
新幹線大爆破。うん、違うわ。
ティンティンティンティンティン。
新幹線大爆破も合ってるんですけど、
ね、
それをアレンジしたスピード。
スピードか。
とか。桜庭の20テーマ。
もう、それ言っただけでも面白いじゃないですか。
うん。
どうすんのその、止められないバスに乗っちゃって。
さよならバス。
犯人も探せないし、どうすんのって。だサスペンスとミステリーの話は、普通に人に振った時に、興味引きやすいんですよ。
まあね、聞いたら見たくなるもんね。
ね
え。
で、テンクローバーフィールドレーンは、悪いことに、ミステリーとサスペンスの映画なんですよ。そしてアクションなの。
アクション
サスペンスミステリーアクション、そう、ダイハード。
じゃあダイハードじゃないですか。
そう。ダイハードも、ダイハードもアクションでありながら、あの、サスペンスがありますよね。
うん。
主人公は、ビルの中に丸腰で、自分だけ人質にならずに、自由に動ける状態やけど、外には出れないと。
面白いよな、それだけで確かに。
しかも嫁が捕虜になってて、
うん、
それがバレると、真っ先にそれを殺されるから、
うん、
なるべく自分の身元がテロリストに分からんようにテロリストを始末していかないといけない。
楽しいね。
それに加えて、あの、救援も呼ばないといけない。
うん、
どうするかって、もうあのシチュエーション考えた人天才ですよね。
うん。昼はテロリスト。夜もテロリスト。
テロリストに夜も昼もないもんな。
うん。
おう、そういや、あれがあったね、はい、あの、アメリカで。
はい。
50人射殺。
ああ。
おぉ。
暗い事件ですね。
ゲイクラブのやつですよね。
うん、そう、ゲイクラブ。なんか、なぜゲイクラブを襲うの？
いや、本人もゲイだったらしいんですよ。
え、でも結婚してたの？
そう。いや、うん。隠しゲイ。
うん。
あの、バイセクシャルとか、偽装結婚とかやったんですかね。
偽装だったらしい。
偽装やったんや。
はい。で、親父は厳格な人で。
イスラム教徒でね。
ね。で、それで。
ゲイとか許さんって。
うん、ゲイとか許さん。
言われて、ずっとそれで、なんたらかんたらっていうのを、サムソン高橋が書いてましたね。
サムソン高橋誰
誰
世界の発展
世界一周ホモの旅の人。
どんな人や。
世界発展家か。
世界一周ホモの旅を読んだんですよ。
うん。
おう、そんな本があるんですか？面白い。
あの、そのサムソン高橋って人はゲイ雑誌で、う
ん、まあ、サムソンって言ってるし。
なんて言うんですか？そうそう、サムソン。
サムソン高橋やけど、サムソンには書いてなくて、バディに書いてます
から。バディに書いて
ない。え、そうなん？
どういうことや。
サムソンじゃないんや。
いや、バディでしょ。
いや、そうなんや。サムソン高橋って名前なのに。
多分。
ああ、サムソンっていうのはあくまであの、聖書に出てくるサムソンから撮ってるだけで、サムソンという雑誌と関係ございません、みたいな。
わあ、サムソンもやってるかもしれんけど、わからんけど。てか、サムソン高橋についてそこまで詳しいわけじゃないから。
G メンにも書いてる。
世界史ホモの旅がめちゃくちゃ面白くて。
ほうほう。面白そう。そう、聞いただけ
で。この人が、バックパッカー的な感じで。
バックファッカーじゃなくて、バックパッカーね。
そうそうそう、
ファッカー。
ファッカーね。で、各国の、発展場に行ってやりまくるんですよ。やりまくりたいんですよ、本人は。
性欲強い。
性欲、まあ、で、ゲイはケチ。うん、性欲強い。
ケチ。
で、ダサい。ダサいの三拍子みたいな。
マジか。ゲイとオシャレみたいな、あの、アメリカ映画の印象は。
あれはオシャレなゲイ。
何を言ってるんや。
あれはおしゃれなゲームを使ってると
、うん。はいはい。
なるほど。
で、ゲイは基本的にケチだと。
なんかそうなの？
ゲイ、ゲイは優雅、おしゃれ。
ゲイは、
メガネハゲみ
たいな。ゲイがケチじゃなかったら、うんうん、安い発展場に人がこんなにいるわけがないって。10円でも安い、100円でも安い発展場に行こうとするらしいんですよ、ゲイは。
え、安い方が人気あるってこと？
だって安いもん。
いや、イケメンがいる方に人気が集まる。
いや、もちろんそれはそうなんだけど、でも、うん、サムソン高橋は、うんうんうん、何を隠そう、はい、隠さなくて、全然隠しないんですけど、まず、フケセンなんですよ。
あ、
ほー。
フケセンで熊好き。
ああ。なんか名前からしてそうな感じですね。
そう、もうは、あのね、ちょっと太った、ちょっとじゃなくて太ったおっさんが好きなんですよ、早く言えば。
大柄好きいうやつですね。
うん。
うん。こうって。
で、インドネシアとかタイとか台湾とか、はい、ブルガリアとかクロアチアとか、いろんなところに行くわけですよ。
あ、世界の大柄を買っていこうと。
うん。
大柄狩りを。
大柄狩りって行くんですけど、うんうん、いかんせん持てない。
え？
持てないの？
基本的に、自分は大柄なんですか？
基本的にアジア人は持てないと。
あ、
でもアジアで、アジアの国で他の国で行っても持てない。
おかしいやないか、それ。
個人的に持てないんじゃない、その人が。
いや、だから持てない。
あの、その人は大柄なの？
その人は大柄。
あ、大柄やけど、大柄に好かれない。
で、持てる国と持てない国があると。こんな私でも誘われる国っていうのは、ほぼ後進国。
何それ？
ホモ後進国っていうのは、はい、ホモが認められてない国ですよ、早く言
えば。
なるほど。
だから隠されてるから、
うん、
こんな俺でも需要があるわけですよ。
なるほど、なるほど。あ、価値が出てくるわけね。
そうそうそう。だけど、ホモ先進国は、
うん、
さっき言ったように、ゲイは綺麗で、うん、おしゃれで、みたいな。そういう奴らがガンガン出てくるから。
宣伝されてて。
だから、自分みたいなのによるのは妖怪みたいな、中ばっかみたいなやつしか寄ってこないとか。
言うとあの、ひもてそうみたいなのに押し込む。
うん、ひもてはひもてでやるみたいな。
あれですね、あの、アグリッコみたいな状態
の。そうそう。でも、妖怪同士で。妖怪はアグリッコになってくると。妖怪同士一緒に妖怪狩りしようぜ。いやー、この世界資本でね、
うん、
ご当地の美味しいグルメ情報とか。
ああ、旅物は面白いですよね。
基本的に旅好きなんで、この人が。で、ゲイの発展場に行って便所にされるとか。ドリブルフェラーっていうらしいんですね。ダムダムダムダムって。
何それ。
なんかドリブルするみたいにバスケットの、
う
ん、思いっきり頭掴んで自分でドリブルするように、こう。
ほうほうほうほう。
偉さ、
そんなことがあんの。
だから、そうなんだって言って、また便所にされた私って。でもこんな老け線に便所にされてる私もちょっと好きとか言って。でもめげずに、めげずにめげずに、今度こそセックスできるわって。でこの人自体は、アナルセックスがそんなに好きじゃないらしくて。
うん、
シックスナインが好きらしいです。
しゃぶるの
そう、しゃぶってしゃぶられるのが好き。もうね、世界史ホモの旅がめちゃくちゃ面白くて、本当に。
あ、でもそれ、
後進国だとモテるっていうのはすごい面白いな。
うん。で、世界一周ホモの旅デラックスも面白くて。
モテないならモテる国に行ってみましょうっていう。
そうそうそうそう。で、その、クロアチアとかの、ゲイサウナとかには、クマしかいないとか。
ああ。
クマ同士でずっと、なんか、ベア狩りしてるって。
ベア狩り。ていうか、だって禁止の国もあるよね、多分ね、そういうとこだと。
そうですね。だから禁止の国では、うん、ホモ後進国だから、
うん、
だから妖怪でも思ってるわけですよ。
でも、ね、
妖怪でもセックスできると
。でも禁止の国って禁止やから、
うん、
外国人でも見つかったら死刑とかなんのかな、う
ん、いや、そういうのは書いてあるみたいですね。
石打ちの刑とかなるんですかね。
あるのかね。
あるのかな。
ムスリムのところはね。
あ、ムスリムだとやばいね。あの、
石打ちの毛とか、
うん。イスラムの国は行ってなかったですね、さすがに。
ああ。屋上から突き落としとかだもんね、あれ。
そう、窓から投げ捨てるとかなんでしょう。
でも多分隠れてやってると思うんですよ。うん、
だって、たまにニュースになって、まあまあね、ほんまに殺されてる人いるから、やってなければ殺される人いないですよね。
うん、だから、
だってやらないとできない。
持ってると思いますよ、妖怪でも。
でも逆にそういう、なんか発展場的なものを作るのって目立つから作らないんじゃないですかね。
どうだろうな。
どうやって、そうやって、連絡取りやってるんですかね、そういう国で。
まあ、アイコンタクトじゃない、
まあ、地下の情報があるんでしょうな。
なんか、そういう、なんか、あれですかね、パルチザンみたいな。
うん。パルチザンみたいな。
もうね、世界一ホモの旅はね、うん、みんな読んでほしい。あ、漫画なんで。
あ、漫画なんや。
漫画なん、漫画なん。書いてる人は今度は熊田プースケって人なんですけど。
あ、作画家もいるのか。
そうなんですよ。で、この人もゲイなんですよ。
で、しかも熊なん
や。一緒に熊。で、その人の漫画も面白くて。
あ、
その人で、その人も一緒に、行くわけですよ、海外に。一緒に行ったりして。
その人はどうするの、モテてんのかな。
え、全然モテない。二人とも、日本でも一切モテないし、友達もいないって。
友達もいない。
うん。
それ、東洋人がモテないってわけ
じゃない。新宿に、そう、東洋人がモテないってわけじゃないんですよ。
お前らがモテないって。
新宿二丁目のゲーバー行っても、
うん、
ずっと一人で、酒飲んで、チ、
うん、
ェってなるってるっていう二人とも。
うん、
で、二人とも別に友達ってわけじゃないって、知り合いよって。
あ、
で、こいつとセックスぐらいだったら死んだ方がいいわ
って。
うん、
面白いな、そういうの。ちょっと見たいな、それは。
そのご当地のね、ビールとか、うん、ここがおすすめよとか、うん、で、泊まるところ、激安の宿で、はいはい、まあ多少汚いけど、
うん、
眠って、まあ治安もここら辺なら大丈夫だわとか、あとは、うん、韓国とか台湾だと、
うん、
ホテルが普通に日本ぐらい高いから、
うん、
どうしようかと思ったら、うん、なんとラブホテルが安いと。
うん、ラブホテルとかあんのか、
ラブホテルがあって、そこに泊まるのが結構、うん、なんつうんですか、安価で。3000円とか2000円くらいで泊まれるからと、
うんうんうん。
でももっと東南アジアの方に行くと1000円以下で泊まれるところもあるんですけど、さすがにそういうところはやばいところはやばいけど、本人は全然気にしない。オッケーって、
うんうんうん。
だからちょっとでも安く済まして、ちょっとでもいっぱいセックスしよう。
タフやな。
世界一周ホモの旅でいろんな国ドイツに行って、
うん、
結婚迫られたり。
うんうん、
モテちゃったりするわけですよ、時期が。だけど、いろんな男といっぱい一致したいから断ったり。とにかくね、いや、この人がゲイのステレオタイプとは言わないんですけど、
はい、
ちょっと詳しくなれるっていうか、なんか、面白いなって。
勉強になりそうだな。
勉強にもなるし、笑えるし、そのご当地のね、海外の美味しいお店とか、このビールがおすすめとか、
はあ。
世界史ホモの旅とは言いつつも、もちろん、ホモ描写多いんですよ、かなり。
ホモ描写多め。
もう、だって、半分ぐらいホモ描写多いんですけど、本人は一切セックスできないという悲しみがあるんですよ。ここでも
他人のね。
そう、他人の描写とか、また便所にされたとか。便所って言葉も、すげえな。便所
って言葉が強烈ですね。
うん、アマゾンの方で、Kindle で買うと安いんで、
はい、
世界史ホモの旅、ぜひとも。
はい。ちょっと読んでみましょうか。
その2000円、
それ本当に読みたい。
2000円の宿で思い出したけど、
うん、
僕が夜中に行くときに泊まってるホテルって、
うん、
いつも税込み2700円なんですよ。
なかなか安いですね。
安いなと思って。何が安さの原因かって言ったら、
うん、
お風呂が外なんですよ。
え？
外っていうのは、だから、部屋の中にはない。
ああ。
共同湯。
ああ、
いいじゃん、別
に。いい。大浴場。
あとトイレも、共同トイレ。
トイレは嫌だな。
嫌だな。
普通に部屋から出て、何個かあるトイレのとこに行かんとあかんっていう。わかります。レストランみたいなトイレになってる。
レストランみたいなトイレ？
いや、だからみんなでするようなトイレになる。みんなで一つのとこでするんじゃないですよ。だから、便器がいくつかの。
5階に5階行くぞ。
便器がこう、いつか並んでるタイプの。
ああ、はいはい。そういうこと。
公衆便所的なものが、館内にあって、うん、部屋からとりあえず出ないといけないっていう。部屋の中にはなくて、ベッドとテレビとかそういうのしかなくて。
病院みたいな感じだな。
そうそうそうそう、まあ、なんという言い方でもできますよね。まあね、その代わり2700円、これはどうですかね。
いいですね。
税込み2700円やから安くて、
うん、
あと人柄がいいんですよ。
人柄？誰の？
そこの働いてる人たちと、親父の。
ああ、そういうのが一番です。
で、
大事かもね。
あの楽天トラベルのレビュー見ても、人柄のことしか書いてないっていう。いや、親切でって。いつ行っても親切だし、設備とかじゃなくて、とにかく親父が話し続きで、いろんなこと教えてくれましたとか、あの、なんか変な時間のチェックインでも嫌な顔せずに対応してくれましたとか、
うん、
そういう人柄で勝負してる。と値段で。っていう店、あの、ホテルですね。
嫌かな。
いや、
いや、
あの、そこじゃなかったら、今度はあの、3000円後半から4000円ぐらいのホテルになってくるんですよ。
もう普通のホテルじゃないですか、それ。
でも人によったらなんか、5000円切ってるホテルは安いって思いますよね。
安いんじゃない？
あ、まあ僕だったら4000円ぐらいが、もう、これ以上はちょっと、
これ以上。
高いなって思っちゃう。
高いなと。
4000円台出せるんやったら、
うん。
普通のあのビジネスホテルみたいなところで、ちゃんとお風呂とかトイレも部屋の中にあって、部屋の広さもまあそこそこで、シングルっていう感じの部屋で、さらにあの、夕食に温玉が乗ったコロッケカレーがついてきて、で、朝食バイキングがあの、卵バイキングがつくっていうホテルがあります。
おー。
それとどっちに選ぶかっていう話なんですよ。4500円か4800円か出して、あの、卵が乗ったコロッケカレーと卵バイキングがついてる普通の感じのホテルに泊まるか、2700円で風呂とトイレが外やけど、
うん。
人柄がいいホテルに泊まるか。
人柄がいい
っていう選択肢なんですけども、うん、君ならどうするっていう。もし、米子に行ったっていう、なんか想像力を働かせてほしい。
米子行かないよね。
うん。こすらずに出す。
こすらずに出す。え、何？
ん？
砂しかないとこ行かないよ。
こすらずに出すって、あの、チョコボール向かいでしょ。うん、射精を太ももの筋肉で制御して、手使わないで射精できるとか。
うん、
90分間で何だっけ、5、6回射精するって。で、賢者タイムは無視するらしいですね。
無視する？
もうめっちゃかっこよくて賢者タイムは無視する。
宮田さん、まだチンポ舐めてんの？
まあ、舐めすぎ、さっきから舐めすぎですよ、宮田さん。
いやいや。お腹すいた。
お腹すいたそうなるんや。
はい。お腹すいたチンポ。
いや、僕が一番嫌なのはカプセルホテルなんですよ。
カプセルホテルでエイリアンみたいな。
カプホン。そうそう、エイリアンみたいな、カプホンみたいなやつ。が一番嫌で、なんでか言うたら、普通にカプセルホテルってさっきトイレと、あの、風呂が外って言いましたけど、カプセルホテル全力外じゃないですか。
ああ、それはまあそうだわな。
うん。で、狭くて、なんかその、空調とかもままならんっていう。なんかいろいろ、荷物すらロッカーに入れとかなあかんから、いちいちロッカーの出し入れとかもめんどくさいですよね。いろんな面で不都合やけど、まあ、もう寝るだけやからっていうことで妥協してカプセルホテルに泊まることも多いんですけど、カプセルホテルって、まあ3000円台とか多いんですよ。
そうか、そう考えると。
3500円とか3800円とか、その辺が結構多くて、うん、大阪とかでカプセルホテル泊まったら普通にそれぐらいの値段取られまして、
うん、
それ考えたら2000円台のなんか個室のホテルって僕は安いなって。
そうね。それに今時だったらそういうこと、あの、インターネットカフェとかでも全然。
ネットカフェか、うん。ネットカフェなんかもうそれこそ全力あの、
そうだ、全部外だしね。
全部外やし、
共同トイレだしね。
荷物どこ置いとくのみたいな話 にすらなってきますよね。
うん、まあ、個室なら。
もう置いとくけど怖いですよね。
出かけるときとか。
ああ、まあ、そうだな、そうだな。
荷物置いて出かけるとかって、まあ、対応してるとこもあるのかもしれへんけど、荷物預かりサービスとか。
うん。
基本的にはなんかそういう使い方はできないし、あの、外出とかって時間の無駄ですよね。
うん。
そうだね。
その時間もずっと延々時間料金払っていかなあかんとかっていう。 ホテルは全部一晩のチェックインしたらもうずっと次のチェックアウトまで置いとけるから、その分高いんですけど、本来は。
うん。
2000円台となったら話が別ですよね。
うん、別だね。ほんまや。
西成みたいなどやとかではないんですよ。
ちゃんとしたとこなんだ。
普通のビジネスホテルって手は手やけど、
手だ。うん。
あの、お風呂とかトイレとかは外ですよっていうホテルは、まああるんですよ。安いホテルの中には。うん、それを認めてもらえないとやってられないんですよ。
うん。
まあ話聞いてるとそんな悪くないなって思ってきた。
うん。あとなんかね、あの、お風呂はないけど、
うん、
地下室にシャワーがあるっていうホテルもあって。
なんのこっちゃ。
2500円とかのホテルなんですよ。名古屋、名駅の近く。
うん。
で、なんか松竹梅みたいな、そんな感じの名前やったと思うんですけど、
うん。
部屋はあの、エアコンとかついてて、テレビとかも置いてて、でもまあベッド一つぐらいのギチギチの部屋ではあるんですよ。
うん。
ベッドの横のスペースってそんなに広くなくて、
うん。
普通のあの、ビジネスホテルのシングルルームのトイレとか、風呂とかを削った感じですね。テーブルの、ね、テーブルとかを。削った感じで、
うん、
まあ寝るには全然、あの、不都合なくて、
うん、
で、トイレは外。そして、お風呂はなくて、うん、地下室にシャワーがある。
地下室って何なの？
そのビルの地下室
に。地下室であるなんか必要があるわけ？暗いとか。
いや、必要っていうか、単に地下にシャワー室を作ったんでしょうね。
うん、
だからもう、シャワーとか希望の方は、地下室に行って、シャワー浴びてくださいってなってるんですよ。それで2500円とかそんなんやった気がします。
パンフレット付き？
え、パンフレット付き？
パンフレット出したもんね、宮田さんにとって
それ映画やんそんなんもありますね。
うん、まあホテル問題難しいですよ。僕は二十歳ぐらいの時は山手線で眠ってましたからね。
どういうこと？
だから、始発って4時半ぐらいか動くじゃないですか。
動く。東京早い。めっちゃ早い。
だから、それぐらいまで楽しんでて飲んだりしてて、
うん、
で、山手線とか電車に乗って眠るっていう。
ほう
ほう、ひたすら眠って、
うんうん、
ひたすら眠って起きる。
そうかそうか。でも、どっかに、行くことないもんね。
そうそうそう。もう眠っただけなんですよ。で、あーって終点ですとか言ったら、次の反対側の電車に乗って、ずっとずっとずっと乗って、
うんうん、
で、4時半ぐらいから、そんな眠れるって言っても完全に眠れませんからね、一応。うん、なんとか寝たなっていうレベル。
うんうんうん、
で、寝て、起きてまた遊ぶっていう感じで、銭湯行ってお風呂入ってとか。昔はだからそういうタフなことをやってたなって。
で、朝の9時とかから遊ぶの？
そうそうそう。
何して遊んだらいいの？そんな時間から。
え、何でもできますよ、東京だから。
へえ。なんだろう。
でも、それなんか、まあ、エヴァンゲリオンみたいですごいんですけど。
うん。
山手線ぐるぐる回りながら寝るって。
エヴァンゲリオンみたいなの？
うん。
それは。
うんうんうん。いや、すごいんですけど。
うん。
僕も似たようなことをやってたなって今、ふと思いました。
おお。
例えば、博多に行くじゃないですか。
うん。
18切符で。で、博多の始発って、4時台とかなんですよ。
早いのね。
で、夜中まで飲んでたりとかして、
うん。
ホテル帰っても、2時間とか、始発までの時間が。
ああ。
だ2時過ぎとかにホテル帰っても、4時50分とか、そんな時間に博多駅行かなあかんから、
うん、
正味、ホテルにいるの2時間しかないとか、
うん、
寝たとしても、なんかバカらしいじゃないですか。
まあね。
なんかすっごい自分が天狗になったみたい。いや、天狗じゃない、ピエロになったみたいって。
うん、そこまでは思わないけど。
うん。ほんで、時にはなんかもう、4時ぐらいに飲んでて、
うん。
そのまま博多駅行って、あと帰りの電車で寝たらええやんって。
まあ、そうだろうな、う
ん。だって帰りので電車がね、大阪まで12時間以上あるんですよ。18切符の場合。
じゃあ、眠り放題。
だから、僕基本的にはなんか、博多から18切符とかで帰るときって、
うん。
帰りのなんか、山口県とか、広島県とかの記憶ってないことが多いんですよ。
まあ、だから、そうだよね。寝る前はちょっと覚えて、で、山口、広島あたりでしっかり寝て。
山口、広島あたりがね、楽しい山口の旅とか、うん、楽しい広島の旅って言われるぐらい、うん、駅数めっちゃ多くて、
う
ん、
あ、そうな
ん、乗り換えまで3時間とかそんなもんなんですよ。
ああ。
そんなんばっかりなんですよ。あの、本来であったらなんかあの、よく静岡とかが18切符で長いよとかって言うじゃないですか。
うん。
あんなもんじゃない、時間があって、そのあたりって。で、僕からしたらめっちゃ寝れるっていう。
うん。
だな、眠りがいいかもね。
ワープ感半端ないんですよ。起きたらなんかもう、あの、岡山履いてた、みたいな。
わあ、だいぶもう、あれだよな。
だそういうのホテル JR って僕言ってたな、っていうのを思い出して。もうなんか、どうせ、遅まで飲んでるんやったらホテル JR でいっかみたいな。
うん。
そういうのって、てっちゃんの話聞いて、
うん。
あるよねって思った。
あ、違うよ。だって戻るけど、何だっけ。
うん。
ゲイクラブで殺人があったの。
いや、そう。50人。
50人。だって最大ですよ。
うん。アメリカ最大。
ゲイが殺されたっていうのが。
うん、ゲイっていうか、そういう銃乱射で。
あ、50人行ってなかったんや。
うん。
学校とかでようやってましたけどね。
だって50人もなかなか殺せないですよ、銃。
殺せない、殺せない。
密集してたんでしょうね。
うん。
でもあの。
前にあった、なんだ、スウェーデンかどっかであったでしょ、70人
ぐらい殺
した。
ノルウェー。
ノルウェーか、あれ。
ノルウェーで、なんかもう、あれが、あの、連続殺人鬼として最大ですよね。
でしょう、そりゃ。
最初100人ぐらい言うてましたよね、あれ。
うん。
あの、島に行って、めっちゃ撃ち殺して回ったっていう。島やから対応が遅れるんですよね。
そうそうそう、あれすごい。
八つ墓村状態ですよね。
しかも最初なんか警備員だとか、あの、警察だみたいなこと最初言って、
うん、
安心させてから、うん、いっぱい撃って殺したって言ってたもんね。
いや、50人とか、いきなり。っていうか、なんでなんでしょうね。あの、年々、その、人数が増えていくっていうのは世界から凶悪事件がどんどん減っていくっていう、説と逆行してますやん。
それは武器の精度が上がってるってことじゃない？
いやー、そこまで、その、スコアが上昇するほど高性能の武器とは思えんし、使ってるやつが何十年前のモデルやったりとかもするわけじゃないですか。
でも訓練をしっかり受けてたから、今回の場合は。
やっぱ兵隊が悪いってこと？
兵隊っていうか、あれ、警備会社の人だったかな？警備会社って言っても民間軍事会社みたいなのかもしらんけど、内容は分かんないからね。
やっぱり武器の訓練を受けてるやつは危険ってことか。
まあ危険、それは危険は危険でしょう。いや、でも結局それはだからやる意思によるからなんとも言えないけどな。
でもね、あの、この間ラジオで沖縄問題の話をてっちゃんあぎがずっとやってたじゃないですか。
はい、
あれだけてっちゃけ訴えたのに、
うん、
また酔っ払い運転とかっていう不祥事、
まああったね。
で、なんか引き締めるって言ったのは何だったのかって。やっぱりあのシムシティ的に
引き締めたって、それは無理なもんは無理だよ絶対。
基地立てたら
最初から分かってたでしょ、そんなこと。
分かってたよ、
うん、絶対出るって、う
ん、じゃああの武器乱射事件はこれやっぱりあの、張り合おうっていう気持ちが、ランキング意識みたいなのが出てくる。
違うと思いたいけど。
その数字を出されることによって、あの、俺が死ぬときはこの上を行って死んでやるみたいな。
うん。
あ、でもあるかもしれんね、それ少なからず。
じゃ、あるんかね、あの。
例えば10人とか殺してたって記録しかなかったところは、
うん。
まあ、やってこれぐらいやろうっていうあれやったけど、
うん。
あの、学校襲ったらより死ぬみたいな事件になったら、次また学校襲ったじゃないですか。学校内のやつが暴れたこともあったし、うん、学校内のやつですよね、大概、
うん、
で学校でなんかあの銃乱射するっていう概念が生まれたじゃないですか。
そうね、
スクールアタックっていう、ね、一つのジャンルとして 成立していったわけですよ。そうしたら、今度はあれか、クラブを、で銃乱射したら、スコア高いぞ、みたいな。
あるかもよ、なあ、それはなあ。
な、異常者は、今までせいぜい、テキサスタワーの上から狙撃したりとかぐらいやったのに、今度は人が密集してるところで乱射したら派手だぜ、みたいな。
今までだからそんなこと考えてなかったやつにそういう概念を与えてるっていうのはあるよね。
だからアメリカの犯罪率の上昇っていうか銃の死亡者のトータルの数っていうのは上がってるのか下がってるのか横ばいなのかっていうのは分からないけど、
うん、
たまに出てくるド派手に何かしたいっていうやつは、うん、よりド派手になる傾向にはあるっていう。
そうかもしれない。
あ、こうやったら死ぬんやって。
上手にいっぱい殺せるよっていうのになってるかもしれないね。
てちゃんさんどうです、こういうのが出てくると。
いやもう銃は良くない。
銃は良くないね。
あとは愛蔵君もやっぱ銃とか規制していこうという方向
性。いや規制はそりゃさ本当にできるんだったらしたらいいけど。
うん。
だからアメリカの人が一番、ね、うん、そうそう、
規制したらヤクザだけがいっぱい抱えてっていう。
っていうのを一番懸念してるわけでしょ。
そしたらそのヤクザが一方的に。
うん、殺せるようになっちゃうから、それを防ぐにはやっぱ民間人が持たなきゃいけないみたいな考えがあるっていうのと、あと修正何条だったっけ、あれ。忘れたけど。
じゃあスイスは、
スイスは超重武装国家じゃないですか。
スイスはみんな、あれじゃない、突撃銃とか持ってるわけでしょ？
うん。
銃乱射事件とかって起きやすいのかな？
いや、なんだっけな、家庭に一丁、基本的には突撃銃がある。
突撃銃があるわけでしょ？
で、何かあったら、それ持って戦争行くんだけど、
うん。乱射事件多いの？
いや、乱射事件は多くないし、
うん。
あとは罰則がかなり強いっていうのもあったはず。でも、
うん、
多分そういうことではないと思うんだよな、その
銃乱
射が起きるかどうかは、うん、
やっぱりそうでしょう。なんかその銃の
関係ないと思う。
銃の普及率っていうのとは別の何かが働いてる恐れがあるでしょ
う。
うん、でもそれは何やと思います？
そうね、だからさっき言ったその訓練受けてるかどうかも多分関係ないのよ。
関係ないですよね。
スイスだってみんなやってるもんね。
うん、みんなやってる。
軍事訓練受けてるわけだから。そうしてくるとやっぱりそのみんながそれをあるものだと認めてるかどうか、そのメディアを通してっていうのが、
家に
こういう手法があるんだっていうのをみんなが知ってるかどうかっていうのは。
でもそれやったらスイスだってこのニュースは伝わってるはずやから、スイスの気違い親父が。ああ、もう死にたくなってきたなーって、なんか突撃銃あるから最後にこれででかい花火あげてやるかーって。
そうね、それもあ
るし。政府もいいもんくれたぜって。
うん。
こういうの常備しとくっていうのは、最後にこれでド派手にやれよっていうお告げだよなって。じゃあ、うちたちも行こうって。あんまりスイスでその突撃銃を乱射したっていう事件は聞いたことないような、
ね、
少なくともランキングには上がってこないですよね。
あ、まあ、そのランキングがあるかどうかは別として、まあ、うん、でも聞いたことはない。
なんで
や、そうすると、
なんでノルウェーなんだって。
あれや、社会への不満になってくるよね。
アメリカは社会の不満に関しては事欠かない印象ですよね。
人数、だ人数が多いのも
あれか、秋葉の加藤くんみたいなもんか。
うん。あれも、そうだね。あれと一緒だって言ってる人もいたよね、今回のその。
ああ。もし、日本が銃が手に入るのが余裕な国やったら、
うん、
彼はトラックで突っ込んだりとかせずに銃乱射しまくってたかもしれんと。
トラックで突っ込むだってよっぽどすごいもんね。
うん。トラックで突っ込んだ後に刃物振り回すわけでしょ。
そうだよな、あれ銃渡してたら多分銃使っただろうし、
うん、銃渡してたらね、
結局獲物の問題じゃないってことだよな。
やっぱ銃が普及してても殺人事件が起きにくい国がある反面、
うん、ただまあ被害が大きくなる可能性が高いっていうのはあるかもしれないけど、
まあ、そこに銃がなければっていうのは常にナイフやったら3人ぐらいでよかったかもなって、よくはないねんけど、
うん、
よくはないねんけど って考えるけど、
うん、
でも根本の理由はそこじゃなくて、あのカナダの方も銃の普及率半端ないって聞きますもんね。
そうそうそうそう。なのに別にそっちで起きないわけでさ。
じゃあそのこれやはり銃規制がっていうのも何かもっと悪いものを
そう
こう隠しちゃってるのかもしれない。
銃規制は結局だからそれで実効性があるのか意味があるのかっていうのはすごい思うよな。
銃規制しても人殺しは人、あのあれですよね、あの暴力のに世界人類史で、
うん、
高性能な武器が生まれる前から人は虐殺していたっていう、
うん、
あの人を虐殺するのは簡単だっていう、うん、核爆弾がいらないっていう、ただ殺せばいいっていう、
うん、
あれはちょっとゾッとする話でしたね、
うん、
それと一緒で意思があれば
いいということ。
そう、意思さえあればただのあの家に人をいっぱい押し込めて扉を閉めとくだけで窒息死するんだって。
なんかそれあのインドの方でイギリス兵をなんか閉じ込めたとかあったね昔ね、うん、
とかあの崖からみんな突き落として上から石を落とすとかって言って、あの降雨と劉邦の話で降雨があの秦の兵隊を30万人虐殺するってエピソードがあるんですけど、あんなん全然原爆とか使ってないですからね。その30万人っていうのが本間の数字かどうかは別として物語というか式とかにはそう書かれてますからね。
まあそれでも 何歩か死んでんだろうかね。そうだな、銃規制したところであのアメリカでのそういう犯罪が減るとは俺はあんまり思えないから。
暴発事故とかは減るでしょうけどね。
暴発事故は減るかもしれない、うん、でもそういうふうにあの何十人も意図を持って殺そうとした人を止めることは多分、
うん、
銃規制では無理だろうなと思うから、
うん、なぜその起きる国と起きない国があるのかっていうのをまず、
うん、
その辺の背景にあるものっていうのを研究していかないと、そのパッと答えが出ることではないかもしれへんけど、なんかアメリカとかがそういう事件が起きるとしたら、まあノルウェーでも来てますけどね。
まあまあ、でもあれ
世界ランキングノルウェーやから不思議でしょ。
不思議だなぁとは思うけど、
運なのかっていう話もあるし、単純に運なのか、
うん、でもつったらだから日本だって津山で30人殺してるやつもいるし
あれ銃ありました
あったね。難しい。でもアメリカでなんか顕著に起きてるのはなんか意味がある
そうそうそうそう。
とは思う。
ただ暴力の人類史の中でもあのアメリカのことに対してはちょっとページ割いてて、
うん、
もちろんまあアメリカのことは一番注目するんでしょうけど、作者的にも、
うん、
あのアメリカだけが、
うん、
世界の流れと逆行してて、
うん、
殺人が増えたりしてるっていう、う
ん、なんだろうね。
全世界的にはあのもう文明化していくと殺人が減る傾向にあるのに、
うん、
アメリカは一時期のこの期間とこの期間とか戦後とかでも明らかに増えてるみたいなこと。
増えてるって。
そう、暴力的になってるみたいな。
不思議だな、よくわからんな。
暴力的じゃないとダサいっていう風潮がたまに流れるらしいですね。
あー、でもそれはあるよね。
戦わんとか女かって。
あー。
玉なし野郎みたいな。
あ
ああいう人たちは、そう、どうしたらいい
の？で、戦った後は、
うん、
よくやったじゃねえか、みたいな。さすがだよって。で、こういうことに対しての犯罪は、
うん、
その検事も警察も裁判官すらも、
うん、
みんな甘くすると、
うんうん。男だよって。
そう、男、もう男がやったんだからしょうがないって。男の殺人はしょうがないとか。
それがだからあれでしょ、レイプとかでもそういうのがあるっていうよね。
もうレイプとかはもう全然女の人の方が悪いですからねって言われる世界ですよ。そう、
あの、あれでしょうって、セクシーな服着てたんだろう。
うん。
うんうんうん。
まあ、それ最悪なんですけど、本当に。
本当はね。
でもそれが、ね、そこはしょうがないよ、はい。
で、今、日本だって今でもありますからね、ずっと。
だってそれってあれじゃないですか、あの、まさに直近のその沖縄の、
そう、そんな仕掛けで歩くのがとか。
そう。
そんな時間って8時だけどな。ていうか時間は関係ないから、襲うやつが何で襲ったかですよ。
そうね、そうそう。いや、そんなん関係ないよね、本当に。
女性が何時歩いてても関係ないですよ。どんな格好しててもいいんですよ、どこ歩いてても。
しかもその後にその、うん、その犯人が誰か獲物探してたって言っても、アウトやん、こんなんって。
うん。モンスターじゃないですか、
そう、モンスターなんですよ。 だけど、それ、なんか、ハブに噛まれるやつが悪い。
そういうやつはいる。でも、それは、ちょっと止めていかないと、言い方の問題やな。
言い方。
のと、だから、今回の、あの、アメリカの50人殺した人は、だから、
はい、
え、アフガニスタンからの、アメリカに渡った2世かなんかなんだよね。で、お父さんは厳格なイスラム教徒で、
はい、
本人はゲイ。
それでなんかこう、ストレスがあったんですかね。で、もう、なんかゲイクラブで楽しそうにハッスルしてるやつを道連れにしてやろうみたいな感じなんですかね。
でも常連だったって言ってるよね。
いや、常連だと余計腹立つでしょうね。
うん。その前にお父さんが証言してたよね、なんかあの、うん、どこだっけな、どっかであの、男同士でキスしてるのを見て、うん、息子は激高していましたって。
え？息子が怒ったの？
うん。
は
ぁ。だからその時に、ね、お父さんにそんなゲイだとか言ってないしね。
あ、んでみんなよみたいな。
いや、ゲイ同士があの、キスしてるのを見て。
あ、息子が
激高してた。
あ、息子が、うん、息子がキスしてたんじゃなくて、息子が別のゲイを見たのね。
うん。
ほんで、あの、ゲイとか、けがらしいみたいな。
そう。っていうことを言ってたけど。
うん。あ、でもこれ、これよくあるパターンですよね。
あの、ホモフォビア的な。
そうそうそうそうそう、うん。ホモフォビア的な反応を示すやつは隠れゲイっていうステレオタイプがありますよね。
そう、前、あの、言ったよね、俺も、あの、ブタオさんに、あの、キモータの話ではすごい怒る。キモータフォビアなんじゃないか。
あの、自分が隠れキモータで。
そうそうそうそう。
あの、
隠してる
とき。あ、違う、キモータっていうか、あの、キモータ領辱。っていうのをすっごい、けしからんって。
言ってたけど、むしろ、あの、自分がそうなんじゃないか。
キモタ領塾に興味あるんやろっていう。
そう、興味あるからもうそれを否定するためにあのなんかすごい否定するんじゃないか感情的に。
あいつらはなんかもうあの許されないとか。
うん。神の、まあ、明らかにブタオさんキモタフォビアの感じがしたけど。
うん、うん。
多分それと一緒の反応だったんじゃないかな今回のその人も。
いやだから自分のそういうところを認めたがらないけど。
うん。
しかし、常連ではあったっていう面もあって、二重性があったということですよね。
そうそう。
そやけど、そこから安易にこう、推測していくっていうのは良くないのかもしれへんけど。
まあ、
こう、なんか、もう、これ、こいつ、こんなやつに違いないとかって、パンって決めつけるって絶対できへんから。
そうね。良くないね。
なんか、知らん不満はあったんやろな、ぐらいの。ほんで、その、よく行ってたクラブのやつを標的にしたっていうのも何かしら気持ちがこもって、あの、殺人って無関係のやつを殺すやつって実は少ないらしいですもんね。
うん。
やっぱり知ってる者同士の殺し合いっていうのが一番多いから、家族の殺し合いが一番多いらしいです、
ね。一番多い。家族は一番人殺しますからね。
家族か。
見知らぬ他人殺すやつって本気の殺人鬼らしいですよね。
ああ、関係性もないやつを。
そうそう、関係性をないやつ殺しても、自分にとって全然利益もなくし、ないし、関係ないやつを殺そうっていう動機が生まれるっていう人は稀らしい。
家族を殺す人はやっぱなんか利益があるから殺すってことが多いわけ。
感情的な利益がありますよね、家族を殺す。
スカッとするぜって
こと。とか、あの、もうなんか許せないとか。
ああ。
ごく他人、全然話したこともない他人にそこまで怒り持てないじゃないですか。
確かに。
とか隣人とか、
知ってるからか、うん、
付き合いのある隣人とか同僚とか、
うん、
恋人とか、
うんうん、
そういう殺人が一番多いとは言いますよね。
感情的な利益っていうのはすごいなんか納得いくね。
うん、
あるかもしれない。そういうのは
ほんまにこいつが何者なのかを名前も知らんやつを殺すっていうやつは、
うん、
すんごい異常者なんですよ。
そうだな、必要ないもんね、大体。
うん。そんなにエネルギー、カロリー使えないしね、知らない人に。
なんかあの、
無駄無駄、
コミュニケーションがないから殺人が起こるみたいな言い方っていうのは、
うん、
なんか間違ってるっていう研究が多いですよね。
それは
下手に下手にと隣人とかとは付き合わない方が殺されないっていう。
そうだな。まあよく知ってるからって別に喧嘩にならないわけじゃないもんね。よくあるじゃない、あの戦争にならないために、
うん、
相手のことを知りましょうって、
うん、
知ったってあの利益合わなかったらそれは殺し合いになるしさ。
ただ知るっていうのはその未知のやつっていうことから脱却はできますよね。
うん、
ただそっから先に仲良くなっていくとはそれはそれであの感情が高ぶっていくわけですよ。
うん、
最初のその殺し合いの段階っていうのは、
うん、
他人のこと知らないから害獣かなんかやと思って、
うん、
自分がやられてるって思って防衛のためになんかこう戦おうとするっていうのが一つであって、うん、それを超えて今度は仲良くなってくると、
うん、
仲良くなったらなったで余計こう愛憎が生まれてくるわけですよ。
そう、
そっちの感情の方がもっと業が深いわけですよ。
内蔵先生じゃないですか、もう。
そう。
やった。やったじゃないけど。
なんか、あいつを殺さないともうやってられないんですよ、っていう。
復讐はすっごい蜜の味らしいですからね。
楽しそうだもんね。
復讐、もう、暴力の人類史にすっごい復讐のページに咲いて書いてて、もうこの人本当復讐したいんだろうな、っていう。人はなぜ復讐するのか、みたいな。
作者の意図を読まないでちょうだいよ。
もうでも復讐ですよ。復讐しないと終わりですよ、人は。
うん、やってられないんですよ。
そう、終わるんですよ、復讐諦めると。
あの、釜野郎って認定されるし、ね、
ああ、
うん。お前はやり返すこともできない釜野郎なのかよ。
そういうマッチョイズムを忘れないと戦争はなくならないよね、本当に。
だからあのね、シビルウォーでね、
うん。
うん。
あの、ブラックパンサーが、
うん。
やめるって。
ああ、うん、あれは。
俺はやめる。
あれは、あれは本当に強い人間しかできない選択なんですよ。
うん、そうだと思う。
あのヒーロー、あんたヒーローだよって。
うん。
強いからこその特権なんですよ。
普通の人は言ってくれないよ、多分あれ。なんで諦めるん
だ。釜野郎って。
お前何
そう。この釜野郎って周りが言うわけ。
そう。で、俺が本当の男っていうのを教えてやる。
だからヒーローがどんどんいなくなっていくでしょ。
うん、でも、だからこそそれに耐えて貫くからこそヒーローなんでもあって。
はい。
自分の強さ、偉いよな。
だ自分の強さをそこに向けることができるっていう。本当に強いなって思うじゃないですか。
精神的に強いよね。
そう。キャプテンアメリカのやったことも、そういうことなんですよ。でもあのアイアンマンは許せないわけですよ。
それもわかる。
わかるよ。
それは人間的な感情としてわかるよな。
まあアイアンマンはフォローするならば、あのテクノロジーはすごいけど中はただのおっさんだったね。
そうか。そうだね。
うん。そこの辺がだからアイアンマンはまあそこ割り引いてもうあの。すごいテクノロジー持ってるだけのおっさんやからって言ってやらなあかんのかもしれへんけど。
でもあれは、それも含めてアイアンマンだし、
はい、
それによって意識の変革も起きてるだろうからさ。そこは含めてやらないと。
でも、やっぱりこう、だから言うわけですよ。いつでもあの話は聞くよって。手紙を。いつでも聞くよって。嫌いになったわけじゃないよ。
そうだな。
いつになくしっとり。
はい。
とにかく。
はい。だから来週はレベナントの話しましょうね。
レベナントの話もしますし、
おお、レベナント。
あの、僕もいっぱい話したいこともありますし。
なんて言わんの？
何があるの？何が。
いろいろありますよ。いろいろね。あとはね、ちょっと怖かったんですけど、
はい、
幽霊話の懺悔みたいなことが僕の近くで起こってて。
マジで？それ来週言える？
来週聞けたらいいですね。
あ、まだ聞いてないの？
いや、聞いてますよ、僕は。
じゃあ、来週その特集しましょう。
はい。
じゃあ、さよなら。
さよなら。